新明記
15章。
新明記15章4節から6節。そうすればあなたのうちには貧しい者がなくなるであろう。あなたの神主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、主は必ずあなたを祝福される。ただあなたはあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じるこのすべての命令を守り行わねばならない。あなたの神主はあなたに約束されたようにあなたを祝福されるから、あなたは多くの国々を貸すが、あなたが借りることはない。またあなたは多くの国々を支配するが、彼らがあなたを支配することはない。
今日のこの御言葉を見ると、必ず祝福を受ける、この必ず絶対という意味です。特別にあなたが主なる神の御言葉のみに聞き従い、私たちの耳にはあらゆるものが聞こえてきます。私たちの心、私たちの耳に聞こえてくる音は数多くあります。多くの人々は聞かなければならない声は聞けず、聞いてはいけないことは聞いてしまいます。そして聞いても聞かなくてもいいことには耳を傾けて、必ず聞かなければならないことには耳を貸さないのが私たちです。今日の御言葉は神の御言葉のみに聞き従うべきということを言っています。私たちが聞くべき声は神の御言葉の声です。私たちが聞こえてくるこのすべての御言葉が私たちにはあり、まだ記録された御言葉があり、まだ伝道される御言葉があります。神の御言葉というのは、記録されたのは聖書の御言葉であり、この聖書の御言葉を読む間に神が私の声に与えてくださる神の声があります。そして私たちはメッセージに預かる時、これが伝道される時の伝道される時、メッセージの時、この時に私たちの心に主がくださる声があります。そして私たちが聞いてはいけないその声は、悪魔サタンがもたらす声で、不平不満の声であり、そしてまだ人間の声というのは理性的で計算づくで間違った声だらけです。悪魔の声はいつも私たちを誘惑して、私たちを朽ち散らそうとするその策略が含まれており、この悪魔サタンの声というのは、まず先はすごく惑わしく、そして誘惑しているから聞きやすい声ですけれど、その土地は滅亡です。その反対、神の声は私たちには何か損するような、まだ過酷な声のように思われる時があります。そしてまだ時にはその声を従ったことによって苦しみもあり、そして命を懸けなければならない時もあります。ですけれど、その御言葉に忠順すれば必ず祝福され、命を得ます。だから主はこう仰せられました。私のために命を失うと覚悟する者は得ます。 でも自分のために命を得ようとする者はそれを失うと。これは命を失えば、捨てれば生きるようになり、生きようとあげけば私たちは死ぬということです。イエス様を捨ててでも私たちが生きようとすれば、私の肉も殺され、私の霊も殺されます。ですけれど、主のために死んでも私は主につくと思うならば、自分の命も助かり、その霊も助かるような結果をもたらすということです。でも世の多くの人々はこういった状況に至るとイエス様を捨てて自分を生かそうとします。でもこういった選択は2つ全部を失ってしまう選択になってしまいます。あなた方はあなた方の肉を殺すものを恐れるな。あなた方の霊も肉も同時に地獄に投げ込むことができる神を恐れおののきなさい。でも私たちは目の前にある人は恐れおののきますけれど、でも神は恐れない人が多くいます。うちの教会のある執事さんなんですけれど、手術1回だけ礼拝するともう礼拝をされて、蒼天も水曜も金曜礼拝は出ません。で、先々週の日曜日でしょうか、手術の午後、親戚の家にちょっと行って帰ってくる時だったらしいんですけれど、前にある車が急ブレーキを踏んだおかげで衝突事故に遭いました。そして怪我をして病院に入院したということでした。で、手術 の礼拝にはそれでも来て礼拝は捧げましたけれど、月曜日だったでしょうか、私がそのことをして電話をしました。で、病院で彼女は電話に出ました。交通事故にあって、私は今こういう状況ですということです。だから手術ね、どっか遠出したりするとそういうことがたまたまあるよ。手術の午後、まだ手術の午後じゃないと時間がないから、夫婦ともども親戚の家を訪問することがちょっとできないと言ってました。だから手術の午後、そういった時間を持つことをすごく誇っているかのように思われました。そして私は彼女に言いました。電話でお祈りしてから、いろいろとちょっと悟しを与えたんですけれど、人々は自分の立場を優先して神様の御言葉を軽んじます。主は、主日は完全に主の日として過ごしなさいと言いました。朝早くから沈みまで主の前にいるべきです。私たちは今日の御言葉は神の御言葉のみに聞き従いなさいと言っています。神様に耳を傾け、その御声を聞きなさい。そして神様が今日私にどんな声を発しているか、それを期待する心で聞き従いなさい。ラジオのサイクルがあってこそ雑音がなく正確に楽しむことができます。テレビはチャンネルをひねれば出てきますけれど、ラジオはきちんと合わさないと声が雑音だらけです。だから私たちも神にサイクルをきちんと合わせて、神の声を雑音なしで聞くべきです。それでこそ人間の声、さまざまな思惑の声は遮断されて、そして神の声のみが私たちに聞こえてくることを信じます。
預言者エリアがカルメルの山に登って850人の空城の礼拝者と戦って勝ちました。そしてその850人は全部処刑されたのです。この一部事実をその王様が自分の奥さんに言いました。明日のこの時まであなたの命が生きながらえているとするならば、私が礼拝する神が私に罰するだろう。だからもうエリアを殺そうと心に決めていたのです。そしてそのことを聞いて彼は逃げました。神様は王妃の手から彼を救い出し、そして彼と伴ってくださいました。そして激しいことがありました。火があって地震があって嵐があって、それでもその中には神様いませんでした。ですけれど静かになった時に本当に小さな声が聞こえてきて、エリア、あなたはなんでここにいますかという声でした。すなわち私たちの心が静かになって落ち着いて耳を傾けて神の御声を聞こうとする時、神の声は聞こえてくるということです。だからこのような神の声が聞ける皆さんでありますようにお願いします。この神の御事と向き合う時は全部忘らしいことを全部去っておき、そして神に真実に向き合ってください。するならば神の声は心に聞こえてきます。神の命令を、まだ今日の御言葉は守り行いなさいと言いました。守り行う者が幸いです。マタイの福音書の7章の最後、三条の教訓の最後、私のこの全ての言葉を聞いて行う者は岩場の上に家を建ったものである。濁流が嵐が襲ってきても朽ちることはない。でも御言葉を聞いて行わない者は愚かな者、また砂の上に家を建ったものであり、嵐が来たら彼の家は倒れる。ヨハネの黙示録1章30、この記録された予言の御事は読み聞き守り行うものが幸いです。主の時が近づいているからです。だから私たちはいつもこの御言葉を読むべきです。そして聞くべきです。そしてその聞いた御言葉を守り行うべきです。新明記10章13節でこういう言葉があります。
あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟を守ることである。
神が命令すれば、この命令が私に損をもたらすことではなく、私の幸せのために主が命令しているということです。アメン。神様はいつも私たちに祝福してくださり、私たちが幸せに、私たちが健やかで生きることを願う方が神であるということを信じましょう。だから神のこの御言葉を見ると損するかのように見えても、また重荷になるようなかに見えても、その御言葉を守り行うと私が祝福され、私が幸せになれるということです。アメン。だから私たちは神の命令を、私の幸せのための命令であるということを聞いて信じて行う皆さんでありますように。例えばの話、手術を守りなさいということを聞いたときに、世のどんな用事でも全部去っておき、
手術を守るならば主は祝福してくださいます。アメン。聖書を見るとイザヤ58章を見ると神はこの日を尊厳ある日とし喜びの日というし、あなたの
もしあなたが安息日に出会うことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これを尊んで旅をせず、自分のことを求めず無駄口を慎むなら、その時主はあなたの喜びとしよう。
手術もし100万円あげると言ったら礼拝しないで働きに行く人がいるならばアーメンしなさいって私聞いてみました。そして一人もアーメンする人がいなかったんですね。でも実際そういうことがあったら多分行くでしょう。神様の御言葉を聞けば目の前にあることが損するかのように見えても、守れば必ずそれは私の幸せにつながります。御言葉を守れば必ず必ず祝福されます。貧しい者がいなくなる。神の御言葉を見れば世には貧しいものが絶えないんですが、世の人々の中にお金持ちも貧しい人もいますけれど、神の御言葉に従順すれば貧しいものはいないと言いました。今の世をちょっと見てみましょう。アフリカでは1000円あれば韓国の1000ウォンで1週間を生き延びるということです。スイスのような国は年所得が8万5000ドル、平均レベルです。田舎にいて一番収入がない人でも4万ドル。今、韓国は2万ドル。だから私たちの国も今、11番目の経済大国になりました。今年の輸出が世界7位です。小さな国なのにすごいでしょ。でその中でも、ね、貧しい人、ね、喘ぐ人はいます、ね、体が健康な人はいくらでも働いて、ね、そして生きられるようにそういう仕組みが全部できているのが韓国です。主の御言葉を守れば貧しい者がいなくなるということです。神の御言葉に従順して生きる人はその人の人生は逼迫することなく、まだ足りないということもないということです。私たちの生活を振り返りながら、私がどれだけ神の御言葉通り生きているかをちょっと見てみましょう。大切なことは、使徒パウルはいつも逼迫した状況の中で生きていました。なぜでしょうか。使徒パウルはピリピの手紙を見ると、彼はどんな条件の中でも全部耐えしのぐ秘訣を得ていると告白しています。 彼は自分の生活だけであるとするならば、イエス様に囚われ人にならなかったとするならば、彼は本当に人間的には優れた生活ができた人です。でも彼はイエス様に囚われてから、イエス様を信じて生きるために、彼は自分が持っていた全てのものを本当に塵のように思い捨てたと言いました。イエス・キリストを信じたことによって、彼は囚われ、まだ牢の中にぶち込まれ、迫害を受けたりしているんですけれど、フィリピンの生徒たちがこの使徒パウロを支えていったところがありますが、そんなたくさんという金額ではないんです。人は自分が持っているものでは、自分が欲しいだけ、自分がやりたいだけできるんですけど、人が自分にくれたものでは、その できることというのは限界があります。でも使徒パウロは、そのわずかばかりのフィリピの生徒たちのその献金、それでも本当に喜びに満ちるその心構えが信仰にあってありました。神様がこの貧しさを通して私に恵みを与えれ、貧しさの中でも感謝ができる神の奥義を私に学ばせてくださるのです。困難だとして、神が私を捨て私を離れていたんだろうか、なぜ神は私を祝福してくださらないんだろうか、という不平不満を言ってはいけません。いつも感謝してください。全てに感謝しなさい。これはキリストイエスにあって、あなた方にあの望んでいる神の御旨である。フィリピの故障16、17、18、昨日私が一冊の本を持ってきました。オーストラリア出身の方なんですが、料亭がなく生まれた方です。そして体だけで生まれたんです。足一つがやっとこうついているんですけれど、そこでついている2本の足の指でコルプもし、ローラースキースケートでサーフィンもできて、できないものが何もないんです。彼はこう言いました。私をこのように作ったのは神の明らかな御旨がある。世の多くのものは自分よりたくさんのものを持っていながら、いつも、ね、不幸な思いに陥って自殺する人たちもいると。だから皆さん、この本皆さんで代わり代わり読んでください。今日の見事を見ると、国々に施すことがあっても施されることはないということです。貸してくださいということは本当にもう心が痛むことです。でも施す時というのはどうなんですか。本当に気持ちがいいじゃないですか。で、国もそうです。アメリカを見てください。神の御言葉に基礎して立った国だから、いつも施すことがあっても、ね、まだ憐れんでもらうことはない。まだ人の国を支配することもあっても支配されることはないのがアメリカです。神の御言葉は今も依然として生きておられ、そして働く御言葉です。この約束の祝福が一人一人に応答しますように、主の御によって祝福します。アーメン。必ず私たちは祝福を受けます。私は必ず祝福を受けると言い聞かす皆さんの信仰でありますように。素晴らしい神様、感謝いたします。神の御言葉のみを聞いて って守り行うならば必ず祝福されるという主の御言葉を信じます。この御言葉を信仰を持ってアーメンと受け入れます。この御言葉が私に働き、私に証と実情として現れますように、助けてください。人に施すことがあっても施されることがないようにしてください。そして神に栄光を返しながら生きる私たちでありますように、私が祝福され、私たちの子子孫孫も祝福に預かりますように、イエス様の御名によって祈ります。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心を身に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。